山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部長の中村和彦教授にお越しいただきました。中村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めてまずは山梨大学教育学部についてご紹介ください。
うちの学部はですね、まず江戸時代にあった昌平校という、学問所があるんですけれども、それに発祥の木を発祥してまして、今年で222年を迎えるということになります。でその流れを組んで、いわゆる学校の先生ですね、それを養成する学部として、特に山梨県の今教育委員会と連携をしながらですね、教員の養成とか、あるいは現職の先生の研修とか、そういったことに力を添えています。
すごいですね。今年で222年、長い歴史があるんですね。
そうですね、
山梨大学教育学部の特徴についても伺いたいんですが、どんな特徴があるんでしょうか。
学校の先生もいろいろあるんですけども、幼稚園とか小学校、中学校、高校ですね、あるいは特別支援学校とかですね、そういったさまざまなその講師の先生方の養成をやっているというのがうちの特徴でして、これは県内唯一、いろんな免許が出せるということですね。これは必ず卒業時に2種類以上の免許を取得できるというのは、全国的に見てもうちの学部の特徴であると思いますし、現在では特に今年から小学校に英語が始まりました。それから今インクルーシブ教育といって特別支援教育ですね、そういったところにも力を入れているということになります。それから2つ目は今、学部のですね、入学定員というのが125名なんですけども、今年は131名の方に入学してもらったんですが、教員が約90名います。そうしますと、比率が1対 1.4 と、これも全国の教員養成学部と比べると非常に比率が低くてですね、本当にマンツーマンに近い形で、
そうですよね、
指導ができるということになると思います。あとはそのカリキュラムなんですけども、今までその教育学部に入る、入学した時には教えられる側だったわけですね。その、学生さんがその、4年後に教える側の方に移行していくんですけども、そこはできるだけ手厚く、あんまり急がないでですね、ゆっくりとした養成をしていこうということもありますし、それから教育実習というのはですね、実際に学校の現場に行って子どもたちに接しながら教える場面があるんですけども、それ以外にも学生のですね、自由参加なんですけども、教育ボランティアといいまして、県内の50数箇所の、学校でありますとか、教育機関に、自分でエントリーをして、そこに1年生から4年生までいつでも行けると、そんな制度も取っています。子どもと接したりとかですね、学校の現場でさまざまなことを、学べるという機会を多くしているということです。
実際のそのリアルな現場っていうものはね、感じることもまた違いますもんね。
そうですね、
そして中村先生は身体文化教育講座の先生でいらっしゃいますが、こちらはどのようなことを学べるんでしょうか。
私自身は子どものいわゆる発達ですよね、あるいはその特にその、教科で言いますと保健体育とか小学校の体育の授業作りといったようなことを研究しています。で今は子どもたちがいろんな問題を抱えてるんですけども、これは私だけではないんですが、学部の中にはいろんなジャンルの教員がいますので、学力とかあるいはコミュニケーション能力と体力の低下とかですね、そういった問題をできるだけ、きちんと解決をしながら、子どもたちが豊かな心を持ってですね、健やかな体を育めるような、そんな子育てとか教育のあり方ということも研究したり、あるいは、講義とか講演等に生かしているということになります。
そう、先ほど先生とお話をさせていただいている時に、その問題の一つとして、例えば遊び方であったりとか、遊ぶこと自体を知らないお子さんが多いなんていうこともおっしゃってましたよね。
そうですね、今から30年40年前と比べると本当にこう遊びが衰退していて、多分放課後とか土日にですね、子どもたち同士で遊ぶという姿はなかなか山梨は見られないという状況なんですね。
そうなんですね。
それによってさまざまな子どもたち同士のコミュニケーションとかですね、あるいは工夫とかですね、そういったものが低下してきているというふうに言われてるんですけども、それをできるだけ環境を整えて、子どもたちがですね、自分たちでこう思いっきり遊べるような、そんなふうな環境づくりをしていきたいなと思ってます。
その原因は、いろいろあると思うんですけど、例えばどういうことがあるんですか。
例えばよく言われるのはテレビゲームの普及とかですね、 それからまあ習い事とか、あるいはまあ運動で言ってもこうスポーツですよね、うん、まあ、そういったところに特化してしまって、ええ、自由な時間がなかなかないと思うんですね。それによってあの子どもたち同士の中で伝承していた、まあ、例えば三角ベースの野球だとか、ええ、ゴムロックだとか、うん、あるいはゴム跳びだとかですね、まあ、そういったものがもう完全に遮断されてしまって、
うん、
まあ、伝承されてないと。
で
そこにいかにその遊びを今度子どもたちに伝えていくかっていうのもですね、ええ、大きな課題になると思います。
そうなんですね、はい、なんか自分のことを振り返ってみると、うん、もうその自由に友達と遊ぶ時間が自分の中でオアシスじゃないですけれども、はい、またそこで子ども同士学ぶことも多いですもんね、うん、
はいはい、いっぱいありますね、
うん、で
それはあのなんかこうカリキュラムとかそういったところに乗らないような、
ええ、
ある意味自由な時間の中でさまざまな能力を子どもたちの中で育んでいけると、
うん、
まあ、ですからやっぱり遊びというのは子どもの成長にとって非常に大事な要素だというふうに思いますけど、
ね、ですね、はい。さあ、そして教員を目指している学生さんがほとんどだと思うんですが、そのためのサポートも充実されているんですよね。
まあ、あのカリキュラムの充実はもちろんなんですけども、
はい、
まあ、教員になるためには採用試験がありますので、
はい、
まあ、それに向けてですね、まあ、手厚いその教職支援ですね、それを行っています。まあ、あのいろんなあの部署があるんですけども、
うん、
例えば教員採用試験に向けた対策講座をやったりとか、
うん、
あるいはあのマンツーマンでですね、面接をしたりとか、あるいは相談に乗ったりとかという形で、
うん、
あの本当に一人一人の学生に対してですね、この教職支援をきちんとやっていこうと、いうふうな体制を整えていますし、まあ、ありがたいことにあの例えば東京とかですね、神奈川を中心にあの多くの都道府県のですね、あるいは、政令指定都市の教育委員会から教員採用の推薦の制度をいただいてまして、
はい、
まあ、そういったことも活かしながら、
うん、
あの自分の希望の地域で教員となっていくということも大事だと思います、
はい。
まあ、あとはあの奨学金ですとか、あるいはあの優秀な学生に対する表彰制度ですとか、
うん、
まあ、あるいは授業料免除の制度ですか、まあ、そういったものを、学部、まあ、大学全体を通してやっているということになります。
その手厚い支援というのはね、学生さんにとって本当に心強いですよね。
そうですね。
なんか相談してくても、はい、ね、悩みについて聞いてもらいたくても、うん、なかなかマンツーマンっていう体制って他のところだとないので。
そうですね、
うん、
はい、まあ、そこはあの今後も充実をどんどんしていきたいなと思ってます、うん。
どうでしょう、どのような生徒さんに来てもらいたいですかね。
まあ、そうですね、あの本当にやっぱり先生になりたい、
はい、
幼稚園の先生とか、小中高の先生とか特別支援の先生になりたいといった方々にぜひ入学してほしいなというふうに思ってますし、うん、まあ、あの今回あの新しくですね、教職大学院といって、来年の4月を予定してるんですけども、うん、あの学校の現場の先生も大学においでいただいて十数名なんですけど、学べる機会があります、まあ、研修ですね、1年間いらっしゃるんですけども、
はい、
そうしますと、まあ、学生とその現場の先生方が一緒に、まあ、いろんなディスカッションしたりとかですね、
うん、
一緒に実習に行っていただいたりとかですね、まあ、そういうふうなこともできますので、まあ、そういうのを活かしながらですね、ぜひあの教員への道をですね、進んでいただきたいなと思いますし、うん、まあ、学部全体でぜひあの入学される方々がですね、あの自分の可能性を追求して、あの人間性豊かな生き方ができるような、
うん、
あ、そんなふうな、まあ、手厚い指導体制を取っていきたいなと思います。
わかりました、はい、中村先生、今日お忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログで聞いていただくことができます。ぜひこちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。